深夜枠働く大人の副音声。
こんばんは、成沢義弘です。
駒田舞です。深夜枠働く大人の副音声は、世の中のあらゆる変化や組み合わせに注目しながら働く大人たちのヒントを探していくポッドキャストです。現在お届けしている第2夜のゲストは山本敦さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、もうね、2週分ぐらいは、はい、皆さん聞いてもらってるかなと思います。非常に楽しいね、話をしてもらっているところです。浜田さん、どうですか、これまで振り返って。
いや、なんかこう義足の世界っていうのをなかなか聞く機会がなかったので、しかもその義足を使って競技に出てメダルまで取っちゃうっていう、もう全然想像つかない世界をたくさん聞かせてもらってすごい面白いです。
そうですよね。で、僕も競技をね、実際見たことはあるけども、本当にどこが障害なのかによって全くこう競技が違ったりする世界が、実は知らなかったんですよ、初めて見るまでは。こんなに分かれてるんだみたいな、でどれに出るんだろうみたいなそうで、なんか見てたらまだ始まんないなみたいなとかでそうそうそう、それをね、すごい今日聞いてる人にぜひ知ってもらいたいなと思ってます。ということで、今回はこれも僕がもう一個、はい、ぜひ聞きたかった話なんですけど、この競技と、まあ、僕がね、こう普段やってる仕事みたいなこともそうだし、山本さん自身も今コーチ業したりとか、はい、講演したりとか、いろんな仕事をしてるじゃないですか、
はいはいはい、
これのこう共通点みたいなものをちょっと探っていきたいなと思ってますけど、どうですか。なんかこう今いろんな仕事をしていて、競技やってる時となんか一緒だなとか思うシーンってあったりします？ちょっとオープンな質問だから難しいかもしれないけど、
まあ、基本的に計画立てて、実行して反省してもう一回立案してみたいなところの回し方は競技も仕事してても一緒かなと思うんですよね、
はいはい、
なので、まあ、僕がやってることって、まあ、あんま変わんないんですけど、でも基本的にはそこを自分の中で明確にしながら、いろんな場面出てっても反省点絶対出てきますし、そう反省点があった時に、まあ、じゃあ次こうしようっていうのを考えたりとかして、またやっていくっていうところをぐるぐるぐるぐる回しながらやってるなっていう感じですね。まあ陸上だともうものすごくそれが顕著で、まあ、4年サイクルでパラリンピックが来るので、そこに向けて逆算を全部していって、で、まあ、計画通りにいかない時もあるから、それをもう一回再修正しながらどんどんどんどん詰めて、絶対にパラリンピックの日に一番いい状態になるように毎年ちょっとずつ修正しながらやっていくっていう感じでしたね。
大きなその4年間っていうサイクルの計画と、
はい、
あと
1年間
1年間とか
で3ヶ月、うん、1ヶ月、はい、1週間1日って感じですね。
他に競技の時にやってた考え方とか、
はい、
体の動かし方とか、
はい、
そういうものが今につながってるなと思う時はありますか？
あとは一番はあれかなと思います。こうしっかり休む日を作るっていうのをやってたので、
はいはい、
今も休む日作ったりとか、うん、睡眠とかすごく大事にしてたり、 あとはまあ栄養もすごく大事にしてるので、まあ、健康的な体作りっていうところはすごく今生きてるなっていうふうに思いますね。それはやっぱり仕事を集中させるために絶対にないと、やっていけないかなと思うので、うん、やっぱり健康な体があってこその仕事かなと思うし、はいはい、すごい疲れてる時にやる仕事って多分生産性落ちる、
まあそうですね、
と思うんですよね、はいはい、まあ、僕自身もそうなんですけど、どうしてもこう公園行ってもめちゃくちゃ良かったと思う時は多分しっかり、ね、休んでるんですよ。過密日程の中で動きながらやってると、はい、ちょっとミスったっていうのが何度か出てくるっていう、まあ、陸上だとねタイムにそれが顕著に出てきましたし、まあ、今も、まあ、たまにこう忙しい中でやってしまうとそのパフォーマンスが落ちるなっていうのは感じてるので、はい、やっぱ休息日って重要だなっていうふうに思ってますね。
今年パラリンピックがあったんで多分テレビに出たりとかもしてたと思うんですけど、
はいはい、
やっちゃったみたいな場面ありました？
あ、テレビでのやっちゃったはないですかね。
なかったですか、
はい、でもやれなかったの方が大きいですかね。
やれなかった、
はい、閉会式 の、はい、解説やらせてもらったんですけど、はい、いやーちょっとね言葉が足りなかったですね。
あ、そうですか、
はい、まあ、ちょっと芸術性があんまりないっていうのもあるのかもしれないですけど、どうしてもその競技に対してのことは気持ちも入ってるし、選手も知ってるから、いろんなこと言えるんですけど、はい、閉会式ってなるとこう ダンスとか、こう何かのテーマで作っていくっていうところっていうのが、あんまり僕、興味がないというか。で、やっぱりそれに対してのコメントも難しかったなと思いながら、今までもそんなにたくさんこう閉会式を毎回毎回出てたわけではないので、そのあたりっていうのは、もうちょっと言葉がたくさんあれば、いろいろ言えたのになっていう反省はあります。
ああ、まあでもそれはじゃあ次の4年後に向けての PDCA を。
そうですね。
で最近コーチ業もね、はい、やってらっしゃると思うんですけど、はい、特にこのチャンネルはキャリアとかそういう話をメインに触れてるので、
はい、
コーチ業っていうのはまさに人を育てるってことだと思うんですけど、うんうん、そこでのなんかご苦労とか
一番は自分ができてたことができない時の教え方というか、はい、レクチャーの仕方っていうのはめちゃくちゃ難しいなと思います、うん、だから自分ができてたことを同じように伝えてもできない選手がいて、その選手にじゃあどう伝えたらいいのかっていうのはどんどんどんどん階段の段を下げて、どこまで下げたらそのことができるんだろうっていうところまで行って、あ、ここまで下げたら一個ずつ上げれるんだっていうのを今やってる最中ですね。
そこまで下げるには自分がやってたことを全部言語化しなきゃいけないっていう。
そうですね。とあとは、簡素化しないといけない。
簡素化しない。
はい。誰でもできるってどういうことだろうっていうところを軸に考えないといけないっていうところが、コーチ業してて一番難しいことかなっていうふうに思いますね。
僕も昔サッカーをやっていて、ね、別にプロを目指すようなレベルでは当然ないけども、でもじゃあボールの蹴り方今教えてくださいって言われたらやっぱり難しいなと思うんですよ、はい、だって蹴れてたから、
はい、あれ確かに
助走はこうでとか、はい、あれを一個一個こう言葉にしていくのってすっごい難しそうだなと思って。
大変ですね。
それをやってるんですよね。
そうですね。今は今は自分が、うん、はい、感覚でやってきたものを、はい、言語化して、でさらに細かく自分が考えてなかったことも考えてやってるっていうか、やれてるというか、なんとかなやってるって感じですね、
はい、今の選手たちを見ていてなんか思うこととかあるんですか？自分の時とちょっと違うなとか。
一番はやっぱり携帯電話がね、簡単にこうあって、動画を撮って、はい、で試合中もその動画が見れるようになってるんですよ、はいはい、僕たちの時は動画は撮れるけど選手が見れるわけではなかったんですよ、
うん、
なのでコーチからの言葉を聞いてそれを信じてやってたんですけど、今はどちらかというと練習でも毎回動画撮るし、試合でも毎回動画撮ってて、で試合中も、走り幅跳びだと6回全部で跳べるので、はい、1回1回の間で選手自身が映像を確認できる、なので選手自身がより考えることが多分増えたのかな、僕たちコーチ陣は客観的に見てどうなってるよっていうのは言えるけど、選手自身の感覚っていうのは選手にしかないから、そこが大きく変わったかなと思いますね。僕はもうコーチの言ってることを信用して、まあどちらかというと信用してというか、コーチの言うことは僕一切聞いてなかったですけど、走り幅跳びって踏切板によりなんていうんですか、ファールラインにより近くないといけないので、は
い、ギリギリでっていう、
は
い、
それのを1センチ単位で僕は言ってほしかったんです、うん、でもコーチはね、あ、いいよって言って、後で映像で確認すると真ん中ぐらい踏んでたりとかして、なんだよってもうちょっと攻めれたじゃんって思ったりとかするのがあったんですけど、今の選手たちはそういうのがなくなったので、
もう全部動画で見れちゃうから、
はい、なので、まあ、そういう意味では選手たちがよりしっかり考えて、であとはコーチはいつもと違ったりとかする形動きっていうところだけを客観的に言うっていう感じですね。
あ、だからコーチの役割も変わってるし、選手は逆に考えなきゃいけないから、はい、より大変になってるっていうか。
そうですね。
今までだったら誰かが、まあ、聞くかどうかは別だけど、はい、言ってくれてたけどもう役割が変わってきたっていう。
そうですね。そういうところはだいぶ今変わってきてるかなと思いますね。
じゃあ結構ちゃんと考える選手が多いんですか
今。考えてると思ってます。
そうですね。
はい。
さっきコーチとして教えるときに、はい、まあ、今までできてた当たり前のことをあえて分解して簡素化して選手に伝えるって伺ったんですけど、はい、その簡素化したことで、自分がこう、プレイするとき、何かやるときにすごくこう、生きたなっていう経験ってあったりします？
ありますね。やっぱり自分がやってきたことを言語化することによって、
はい、
あ、こういう風な動きを自分はやってたんだなっていうのを考えられるようになって、
うん、
より自分自身が動きが良くなったりっていうのはありましたね。はい。で、もともと僕選手兼コーチでずっと何年間かやってきて、で、今も選手辞めたのでコーチ業だけなんですけど、選手兼コーチでやってる時も、やっぱり記録が僕伸びたんですけど、それはやっぱりこう、教えながらやってたっていうところもあると思いますね。
あえてこう分かってたことを分解して気づいていくっていうのは、まあ、ビジネスにおいても何においても大事かもしれないなって思いますか？
いや、思いますね。やっぱり自分自身できてたこと簡単だろうと思って、自分で言語化してやらせてみると、いや、意外とできないっていうことって多分あったりとか、ビジネスでもあると思うので、やっぱりそれをより簡単にして、で、ステップアップさせていくっていう部分っていうのは、すごく重要ですよね。
いや、だから本当そうなんですよ。仕事も全部動画撮っときゃいいと思うんですよ、僕最近。やってる様子を。
ああ、確かに。
自分自身とか会社に死ぬほど監視カメラを置き、これやると、大体僕は怒られる。
危ない。
な、そんな人権がどうのこうのとか言うんですけど、もうとにかくカメラバーってつけて、優秀なやつがどう手を動かしてるかとか、
どうやってるのかとか、
もうパソコンの立ち上げ方一つからもしかしたら差が出てるかもしれないっていうのを、やったらいいんだけど、まあまあ、こういうこと言うと多分ね、その会社に人が入ってこなくなるっていう。
いやでも確かにね、そういう風にある程度分かってしまうと、0から1、1から2っていうステップアップも早いですもんね。そ
う。
こう、教える場合って10あったのが5にしてみようか、3にしてみようか、ああ、じゃあ0にしないといけないんだっていう段階があるから、多分そのラグがすごく出ますよね。
いや、そうなんですよ。もう、しかもそれができるツールがあるので、昔はできなかったと思うんですけど、そうそうそう。あとごめんなさい、このね、テーマの中でもう一個僕はぜひ聞いてみたかったのは、新しく入ってくる人、チーム、はい、自分が教える中に新しく入ってくれる人、もしくは競技そのものに新しく入ってくる人、うん、例えば同じように事故をしたりとかで足がなくなって、でじゃあ競技やってみようとか、はい、そういう人たちが来た時のなんか受け入れ方とか、
はい、
接し方で気をつけてることとか工夫してることあるのかなっていうのはちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。
いやー、ちょっとわかんないんですけど、うん、基本的に僕は、裏表なく本音でぶち当たるって感じですね、はいはい、なのでやる気のある人たちが来た場合にあって、うん、でもセンスがなかった、うん、陸上競技のセンスがなくて、うん、違う競技のセンスがありそうな時ってガンガン言います。でもその選手が陸上競技が好きだったら一緒にトレーニングしようとは言いますけど、うん、でもやっぱり何を目指してるのかっていうのをまず聞いて、パラリンピックに出たいですっていうのか、いや陸上競技が好きなんで趣味で続けたいですなのか、どっちですかって聞いて、いやパラリンピック1回は出たいんですよねって、いやじゃあだったら違う競技行った方が可能性あるんじゃないっていうのは言ってやりますね。なので基本的には包み隠さず、多分ね、初対面で僕と会うとみんな大体怖いって言うんですよ。まず顔が怖い。で、さらに声が大きいんですよ。で、物をはっきり言うので、心にぐさっとくる、
うん。
っていうので、もうなんかね、もしかしたら全拒否される人もいるし、
うん、
でも、はあ、この人、はっきり言ってくれて裏表ないんだなって思ってもらえると、うん、すごく受け入れてもらって、話をたくさんできるようになるって感じですね。
なるほど、なるほど。だから最初にちゃんとそういう話をした上で受け入れる、
はい、そうですね、
じゃあ一緒にやろうよってなるのか、はい、そうならないのかっていうのをもう最初に結構決めちゃう。
そうですね。であとはでも基本的には来るものを拒まず去るものを追わずって感じです、うん、はいはい、だからオープンにしてて合宿なんかもやるよっていろんな人に声かけて、来たかったらこのタイミングかこのタイミング僕いるから、で選手たちも何人かいるから勝手に来て、一緒にトレーニングしようよっていうのは声かけたりとかしますね。
なんかもう出来上がって、これ別にどの仕事でもあるいはどのスポーツでもそうだと思うんですけど、やっぱ出来上がってるチームに新しく入る側の不安もあるじゃないですか。
はいはい。
その辺もあんまり考慮しない。
いや、来た人に対してはなるべく声かけをたくさんするようにします。
するんですね。
はい。普段の選手たちはそんなに声かける必要ないですよ。
もう逆に。
逆に。はい、なんでかっていうと、普段から話をしてるから、
うん、
もう普段の流れでできるから、だからこそ新しく来た人たちにちょっと多めに声かけてやりますね、うん、そうすることで来た意味があるかなと思うので、うん、やっぱりどうしてもね、来ても何も声かけないってなっちゃうと、なんで来たんだろうってなっちゃうから。
まあそうですよね、
はい、
そういう部分はちょっとだけですけど気にかけたりとかはしてるって感じですね。
なんかさらにその自分たちのチームに早く馴染む人とか馴染まない人とかがいたりするんですか？そういうのは。あんまりないですか？
あ、でもありますね、うん、やっぱり僕たちは世界を目指してというか、うんうん、パラリンピックに出場すること、うんうん、まあ、メダルを取ることっていうところを高い目標を掲げてやってるから、うん、意識が高い選手たちが多いから、多分意識がそこまで高くない選手が来ちゃうと馴染めないっていうところはありますね。 だからこれいいのか悪いのか分かんないですけど、まあふるいにかかって勝手に落ちたものはもう勝手に落ちてっちゃえばいいって思ってしまってます、
うん、まああれですよね、居場所が違うだけっていう話ですよね、
は
い、
そうですね、うん、はい、目指してるレベルが違うっていうところですね、うん、仕事だとなかなか難しいですね、チームに入れて そこに絶対にこう引き連れていかないといけない可能性があるじゃないですか。
すごい無責任なことで、僕はこう採用っていう仕事をやる人間なので、はい、入った人に簡単に辞められたら困るとか落とされたら困るわけですよね。なんとか受け入れてくれと。まあまあもちろんそもそも今の時代あの人事だけで勝手に取るなんてないんですけど、はい、あのちゃんと働きたいと思ってあのこの人とやりたいって取って受け入れるわけなんですよ。なんですけど意外と
入ってみたらっていうですか、
うん、なんだろうな、入る側の本人に完全に任せちゃってる、要するに受け入れっていう行為をしないっていう人たち結構いるんですよ。活躍してくれるだろう、何もしなくてもみたいな、
はい、あーそんなことないですよね。
そんなことないじゃないですか。どんだけ多分その
さすがにそれは
パラリンピックを目指すようなスーパーな選手であったとしても、はい、新しい、ね、こうチームに来たらいきなりじゃあそこで自分を出せるかって言ったら、はい、多分そうじゃないと思うんですよね、はい
は
い、
そうですそうです、
そういうのを結構できると思っちゃう。
あ
だから転職する、はい、新しい組織に入るっていうのを、はい、入る側の問題だけだと思ってるんですよ。
ああそうなんですね。
だからその人がうまくいかないと、なんであの人うまくいかないんだろうみたいな、なんかやりましたうまくいくためにっていうと何もやってませんっていう話が結構多い。
それはもったいないですね。
もったいないですよ。だから それの意味での質問ですね。だから受け入れる側として何ができるのかっていうこと。
やっぱりあのパフォーマンス、そのね、来た人がいいパフォーマンスを出せるあの状況っていう、うん、まあ多分メンタル的な部分が大きいと思うんですけど、
最初は特にね、
はいはい、そこはすごく重要ですよ。仲間である意識になるまでっていうのはすごく重要ですよね。
いやそうだと思うんですよね。結構それはなんかあれですか、意識して取り組んでることとかってあります？
飯一緒に行くじゃないですか、はい、そこが一番かなと思います。まあ昼ご飯大体あの、はい、みんなで一緒に食べるんですけど、はい、合宿になると、はい、まあ、夜ご飯はみんな散るんですけど、うん、あのやっぱり昼ご飯食べてる時の雑談とか、
いやそうですよね、
はい、今ねそれが会社でできるのかって分かんないですけど、でも誘うはできるじゃないですか。
誘うはできる。大体初日はみんなご飯行きましょうみたいな感じなんですけど、2日目から特にもう何もないみたいなことが多いですね。
あ
合宿とかだと何日か一緒にいるんです、
はいはい、1週間ぐらい、
ね、多分そこが大きな差かもしれない。
やっぱ1週間ぐらいは必要っすよね、
うん、だから誰かが変わる番ここにもう行くっていう、
チームの誰かが誘ってあげる。やっぱ自分から誘うって難しいから。
あと最近オンラインがねで仕事しますみたいな人も結構いるから、うんうん、その人が、まあ、最初だから会社行こうって言っても他があんまり来てないとか、はい、いないそういうこともね、なるべくないようにはもうすでにねいろんな会社がしてるとは思うんですけど、はいはい、そういう事象もまああったりはしますからね。
そうなん
ですね。だから顔つき合わせて1週間こもるみたいなのも、
ね、はい、重要だと思います。
大事なのかもしれないですよね、はい、いやありがとうございます。
チームビルディングした方がいいですよね、それ。
それ絶対そうですよね。
ちょっとね、いろいろお話伺わせてもらったんですけど、時間が来てしまいましたので一旦ここで締めさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。